熱血
新大陸
超エイヤ。皆さんこんにちは。熱血新大陸超エイヤ。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超エイヤン塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、あさって2月21日日曜日、京都マラソンが開催になります。うん、今年で第4回ということなんですけれども、この京都マラソン人気なんですね。うん、最近ご存知でした？
いや、人気らしいね。僕販売機、うちの社員の人も、うん、なんか会社の人も走ってるね。
でもね、今年はもう申し込み開始から21時間後に定員がいっぱいになったということで、
やっぱりああいうイベントするとお金非常にかかるらしいね。
京都に限らず全国的にこのマラソン大会って今すごく人気で、
まあ入り出したのは東京マラソンからよね。
マラソンブームすごくないですか、ここ数年。
いや、やっぱり健康志向が強いからね。
あれ、健康志向なんですかね。どうなんだろう。いや、
それは健康志向でしょ
う。もうお金もかからないしね、走る分にはマイペースにできますし。
京都は京大の山中教授がね、うん、走ってはるのね。毎日7キロ走ってんだけど、
塾長もね、ご自宅で走ってらっしゃる。
僕も走ってますよ、
ルームランナーで。
ルームランナー、
マラソンで外で走ろうとか思ったこと。
いや、俺もともとマラソン長距離は早かった。だけど外で走るのね、うん、あ、危険や、危険でね、うん、夏は暑くて冬は寒い。
確かに、
まあ、もう家やったらエアコン入れといたらもう普通同じ値段やから、うん、大体フィットネスルームって全部そうやん。
うん、でも私でもね、無理なんですけど、同じところずっと走ってるって、こう機械で。
いや、テレビが前に。
テレビだとなんか外の方が風を感じたりとかあるじゃないですか。いや、景色が変わるみたいな。
ちょろちょろちょろちょろね、どんくさいとこで走ってたらやっぱりね、車乗ってる人も何をしても
車も邪魔だけど、自転車の方にも相当邪魔なの感じはね。
もう自転車も邪魔やけどね、走ってるとだけど結構ね、邪魔なんですよ。
なんかね、今年はディズニーランドで新しくマラソン大会というか、うん、親子マラソンやるんですって。うん、今すごく人気で、小学生以上の子供とその親が一緒にディズニーランドを走るっていうのも新しくできるみたいで、うん、どんどんこう広がっていくんじゃないかなと思うんですけど。
そうだね、結構ね、海外行くとね、走ってる人多いもんね。
そうですよね。だって走りながら通勤してる人結構いらっしゃいません？イメージ。
いやいや、それは知らんけど、見たことないし、ニューヨークは1回しか行ってへんから分からへんけどもそれは結構ね、好きなんやな、あれ。ほんで、例えばホテル泊まってもね、フィットネスの機械置いてるよ、必ず来てる。
そう思った、それ
全部来てる。
なんかね、旅行に行ってまでそんなことしたくないって思っちゃう日本人をよそに。
なんか筋トレとか好きなんや、思われっか、力でやったりとかね。なんか外国の人で、特にうちのね、子供もね、あれオーストラリア1年行っとったけどね、そこ のホームステイしてるけど、そこのお父さんお母さんも行けと、夜になったらね、トレーニング行くらしいわ。
まあでも外国はね、トレーニングしないと食生活的にね、
ちょっとね、
なっちゃいますから、
高カロリーも食べるから、
あるかもしれないですけどまあでもね、ちょっと走ったり、こうマラソンなんて家族でできますから、朝夕家族みんなで走ったりするのも。
子供連れてそんなもん、子供めちゃくちゃ速いで僕らはルームランドで走ってるけどね、大体1時間、まあ、9キロから10キロペースで走るんですよ。で、結構速いんですよ。そう、うちのね、孫なんかね、11キロで走るの。そんなん全然ちゃう。
サッカーやってるしね、体力ありますもんね。
体力ガリガリやけどめちゃくちゃ早いわ
子供はね、無尽蔵に体力ありますからね、本当に。
子供で小さい時歩いてる姿やっぱ見えへん。タイが走っとる、やっぱパワーが余ってんねん。
そう、まっすぐ歩いてる姿見ないですね。歩いてても右行ったり左行ったり、右行ったり左行ったりですから。
あれがね、60年ぐらいしたらね、のろっと歩くようになるね。
まあでもまだまだ続きそうなこの健康ブームね、皆さんも乗
っかって。竹中さんもね、滋賀県でね、そのね、走ったとこや、
琵琶湖の周りでしょ、
競馬場の中を走るとか。
競馬場の中走ったら怒られますよでも今年ね、ちょっとマラソンやろうと思っていて、思ってるんです。
思うのは誰でも思うねん思うの事故でやるかやらへんこのポイントだよ誰でも思ってんねん
まずあのあれ格好から入れ
か大体女の人格好やんゴルフ場行ってみ後ろから見たらお嬢さんや前から見たらおばさんやな
じゃあもうこの辺で次に参りたいと思います。さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。
この番組はお部屋探しマンション管理の超英の提供でお送りします。
お部屋探しは超英。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超英のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超英。
月決
金大塾
超英や超英通信。このコーナーでは超英のさまざまなお得なサービスをご紹介いただきます。今日は準レギュラー株式会社超英管理本部マネージャー奥野正弘さんにお越しいただきました。奥野さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日の情報どんな情報でしょうか。
はい、本日はですね超英で行っています、産学共同プロジェクトスタンプ、スチューデントトライメイキングプロジェクトの、頭文字を取ってるんですけども、
はい、
こちらについてお話をさせていただきます、うん、本日はですね、いつも一緒に、こちらの授業をさせていただいてます京都造形芸術大学の八木隆先生と、今回優秀賞に選ばれた春沢隆平くんにも来ていただいております。
はい、八木先生とそして春沢くん、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですがこのスタンプ、
はい、
今回で何回目になるんですか。
これでですね11回目になります、が今スタートしておりまして、
はい、
春沢くんはあの節目の10回目の優秀作品賞を取っているという形なんですけども、うん、まあ、そもそも何かと言いますと、うん、この企画はですね学生自身がですね家賃が上がっても住みたい部屋というのをですね自らプレゼンしていただいてアピールをしていただいてですね、う
ん、はい、
でまあ私たちプロの業者がですね誠に市場でまあ通用するかどうかを吟味した上で選考させていただいて優秀賞に選んだ部屋を実際に作ると、うん、そしてまあ市場に送り出すという机上のまあ空論だけでは終わらせない私たちのためにも、まあ、学生さんのためにもなる企画と言えます。そのようなことをしてます。
そもそもやろうと思ったのきっかけあったんですか。
これはですね、まあ、京都が非常に学生の街っていうこともありまして、で僕たちがまあ学生さん向けにこういう部屋がええだろうなっていうので作って売ってみたんですけど、うんうん、もう一つこれが実際響いてるのかどうなのかがわからなかったっていうのが
年齢のズレもありますしね、いろいろね。
でこれええだろうって言ってやってみてももう一つっていうのがあったので、うんうん、
はい、
じゃあ学生さんに実際自分たちが住みたい部屋作ってもらったらいいじゃないかと、うん、でそれをちゃんと商品化して実際売ったら学生さんが本当に喜んでいただける部屋ができるんじゃないかというところからスタートした企画ですね。
なるほど。八木先生ちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、この京都造形芸術大学がまあこの企画に参加しようと思ったのは、まあ、きっかけ何かありましたか。
そうですね、うん、インテリアを中心としたこのプロジェクトになるわけなんですけれども、
はい、
大体ですね物を作ったり要するにこう家具を作ったりですとかあるいはこう建物の改修をしたりみたいなプロジェクトというのはですね三角共同で結構あるんですけれども、こういうふうにこう内装の部分に特化したプロジェクト、うん、でそこでこう生活を変えていくようなそういった興味深い内容というのはなかなかなかったのでですね、
うんうん、
これ大学にとってもすごく面白いなということで参加させていただいたというところがあります。
もう何回目になるんですか。参加している
そうですね、僕も実は最初から参加させていただいておりまして、うん、荒川明美教授と2人でですね、はい、ずっと11回目まで、やらせていただいております。
うん、大体毎回学生さんは何人ぐらい 大学から参加されてるんですか。
はい、この多い時はですね大体こう12、3人というところで、うんうん、通常は大体ですね7、8名ぐらいの規模でやっておりますね。は
い、授業の一環としても取り入れられているということで、
うん、そうなんですよ ね、
面白いシステムだなと思うんですけれども、はい、さあそんな中記念すべき第10回目で最優秀賞を取られたのが春澤さんということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
早速なんですが奥野さんとともにどんな物件を作ってくったのか、はい、紹介していただけますか。
は
い、
そうですね、はい、これはまず僕からお話しさせていただきますと、はい、最初ですねコンセプトをお話ししていただきまして、まあヴィンテージ部屋が好きだと古い古めかしいものにちょっと愛着があると、うん、で学生さんの中にも男性はそういうちょっとそのヴィンテージ風のお部屋とかジーンズであるとか、うん、ちょっと古い古着であるとかそういうのが好きな人に向けた部屋を作りたいと、うん、で前ですね樽をですねくり抜いてバレルルームというのを提案していただいたことがあったんですけど、うんうん、同じ形で今度はパイプをむき出しの部屋を作ろうということで、うんうん、これまたホームページにアップさせてもらおうと思うんですけども、壁にですねパイプがもうむき出しでたくさん出てると、うんうん、で無機質に出てるんですけど実はそれがギミックになっていて棚の受けの部分になっていたり収納の一部を兼ねていたりとか、うんそういう機能性も込みでいろんなこういう、デザインのご提案をいただいたっていうのが今回です。
はい、春澤さん、今ちょっと工藤さん説明ありましたけれども、この部屋思いついたきっかけといいますかポイントはどんなとこだったんですか。
ポイントは、うんまず僕そのヴィンテージっていうのはその2つ2種類あるんじゃないかなと思って、その日本風のレトロなヴィンテージっていうのと、うん北欧だったり洋風のスタイルのヴィンテージっていうのは2種類あるんじゃないかなと思って、僕はまずその海外の方にちょっと目を向けてみて、北欧スタイルって言った時に僕がすぐにまず思いついたのは工場の跡地だったり、何かの跡地っていうのはちょっとすごくこう魅力的に何か惹かれてしまって、でその時思ったのがこうパイプがこうむき出しになってる空間がなんかこうパッと思いついて、でそれをこうパイプをどういう風に活かしたらこう面白くなるのか、またその魅力的に見えるのかと僕はそう思って、今回このパイプのやつを提案してみました、
なかなかあるようでないような飾り棚にもなるしお洋服もかけられるし、
ね、
そしてその部屋のデザインにもなってるし、ね、というところがあると思うんですけれども、実際これを作っていくにあたって苦労した点といいますかありました。
苦労ありましたね、苦労点ありましたね、
たくさんありました、まずそのどういうふうにこう壁に取り付けるのかっていうところがまず一つ苦労点で、それをまずその普通にビスで売ってももちろんもうカスカスで取れてしまうんで、そこにアンカーボルトをボードアンカーです、ボードアンカーをちょっとこう入れてこう強度を持たせたり、でそのパイプとパイプ同士をこうどうくっつけるかっていうのを、それが一番大変で、研究に研究を重ねたどり着いたのが JB ベルトっていう、 こう接着剤だったり、そのコンクリボンドだったりもういろいろなものを試して、でJB ベルトでガチガチに固めて、
なんとか難しくてわからないですね
結構ね業者さん の、事務所行って自分で工作したりとかして、一生懸命作ったり
とか。でもこういうことに参加することですごく得られたこともあるんじゃないですか、
そうですね、今回その僕普段そのデザイン環境デザインでデザインを主に勉強してるんで、その素材に触れることがあまりなくて、で今回その素材に触れたのが初めてだったんで、僕自身すごく勉強にもなりましたし、そのこう素材に触れることによってこうまた新しいデザインが僕の中から生まれてくるんで、それが僕がすごく勉強になったかなと。
八木先生、こういう話聞いてどうですか。
そうですね、結構ねこの春澤さんはですね、今時珍しい学生といいますか、結構ですね最近の学生さんはですね割と自分で現場に行ったりですとか、あるいはこう手を動かしたりですとか、そういったことがですねこう避けちゃうというか、もう図面描いて、スケッチ描いて終わりみたいなですね、でこういうのができたらいいなで終わってしまうところがあるんですけれども、彼の場合は積極的にねこういうふうに現場に行ったりですとか、作り方を試したりですとか、そういうことをやってくれたので、特にもう本当今回のプロジェクトの中でも本当僕的にも印象深いですし、意義深いものになったんじゃないかなという気がしています。
春澤さん、海外にも行って建築物も見たりとか勉強されてるということなんですが、将来建築家になりたいとか目標あるんですか。
はい、あります。 まあそうですね、もうこ将来的にはそのインテリアデザイナー、まあ建築家、まあどっちにせよ、まあ、とにかくその住宅だったり建物に携わっていきたいと思っていて、まあ、デザインもその今までにないものをこう生み出したい、もうこう新しく作っていきたいっていうのがすごく僕の中で願望で、まあ、それをこういかにどういうふうに形にしていくかっていうのを学生のうちにちょっといろいろな経験学んでいきたいかなと思っています。
社長いいね、
いいじゃないですか ね、 ね、もう卒業したらうちの会社
に入社
していただいて、
デザインし
てなかなかすごく今熱い青年という感じがしますけれども、
いいと思います、
ね、もうね、だんだん変わっていくしね、だからやっぱり新しいものを生み出していくのはこういう人じゃない
本当に楽しみ、将来的に、ね、日本で有名な建築物を作る
なってほしいです ね、
建築家を生んだきっかけのプロジェクトを、ね、長英さんが作ったとなったらまた
素晴らしいですね、
ね、
うん、まあそんな大丈夫
でもね、やっぱり実際に触れて現場でやってみるというのが一番ね、
うん、
成長しますもんね、
やっぱりね、机上の空論ではいけないと、
そうですね、うん、
じゃあそろそろお時間になります。最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。まず奥野さんからです。
はい、実はですね、この企画を始めて、まあ、10作品も今できてるんですけども、あの10回のシーズンの中で良かった作品をですね、うん、まあ、実際あの僕らが空いて困ってるお部屋で試させていただいて、実例で立命館大学の付近で空いて困ってる部屋に1個やらせていただいたら、
はい、
まあ、家賃がアップして、しかも即制約したと、うん、いう事例がありましたので、まあ、非常にあのいいプロジェクトだなというのを改めて痛感した次第です。オーナー様にも喜んでいただいてますし、まあ、あの実務にも非常にいい影響が出てると思います。まあ、今後はですね、こういうあの、まあ、プロジェクトの中で出てきた部屋を商品化させて、あの実際の賃貸市場で通用するものにしていきたいと思います。
はい、八木先生も何かありますか？大学の PR などありましたら。
そうですね、あのこういった形であのインテリアに特化したプロジェクトですとか、あとあの、うちの大学の環境デザイン学科ではインテリア の、 あの歴史ですとか、そういったことも教えておりまして、あのこういったことをやってる大学って結構珍しいんですよ。特に関西では本当ほとんどないと思いますので、あのこういうことに興味がある方、あの新しい生活のスタイルみたいなのを作ってみたい方はですね、ぜひ来てみてほしいなと思います。
はい、京都造形芸術大学ということで、それではじゃあ学生さんを代表しまして春澤さんも一言。
はい、そうですね、まあ、僕はこの大学でしか学べないことっていうのは多いかなと思いますね。まあ、まずその、まあ、八木先生だったり荒川先生だったり、そのとてもその何ですかね、個性がなんかとても面白い先生ばっかりで、その僕自身その出会えたその友達だったりもすごくこう個性的な子ばっかりで、やっぱり他の大学ではもうあれですね、もう絶対多分僕が他の大学行ってたら絶対味わえなかったであろうなっていう学生生活が遅れて、もう本当に僕今すごく満足。
このスタンプは一番面白い。
このスタンプは来年も参加される予定なんですか？
はい、そうです、はい、ぜひ来年も参加したい、うん、僕と思っていますね。はいはい、今もちょっといろいろ考えて
準備を出してくれたので、はい、作品、
はい、なるほど、楽しみにしています。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは塾長、
はい、今日はですね、グレーのウィンターアゲイン曲をお願いします。
それではどうぞ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの長英マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは長英。
月決
賃貸塾
長英や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今日のお便り、ラジオネームペコちゃんからいただきました。ありがとうございます。長英さんは大阪のお部屋はありますか？スイッター（江坂）で探しています。あるとしたらどのお店に行けばよいのでしょうか、というお便りです。
うん、よう言うていただきました。
はい、
もう大阪江坂なんかも得意中得意。
へー、
自社でもうね、あの辺に何百室持ってますから、うん、
あ、江坂は、
はい、
うーん、どんな物件が
大体ワンルームか、まあちょっとマンスリー的にその転勤族がね、
うんうんうん、
住まれるマンションもありますし、
うんうん、
まあ、ちょっと広めのやつもあるんですね、うんうん、まあ、各種揃ってますので、
はい、
なかなかおしゃれな、
ね、江坂自体が結構便利な、
うん、江坂は ね、あの次の駅が新大阪の駅近いでしょ、
うん、
だから結構転勤族の人はあの辺に結構住むんですよ、
うんうんうんう
ん、で住んでそこから無新幹線でパッと関東方面行った
り、うん、お家賃幅はどうなんですか、相場は結構高めなんですかね。
まあまあ大阪の場合なんで、うん、まあ、に京都よりも2割ぐらいやっぱり2割から、ね、2割ぐらい高いですね、
うん、まあ、とにかく品ぞれはたくさんあるということで。
そうです、
長英さんで言いますとベルビー大阪の方に、
そうです、
はい、お問い合わせいただければと思います、
はい、
電話番号なんですが06-6533-9500 06-6533-9500 となっています。そしてベルビー大阪なんですが本町駅のすぐそばに
出たとこ、地下
すぐ目の前にあるということですので、ぜひ足を運んでいただければと思います。ベルビー大阪に行かなくても他の別に京都の店舗でもいいんですよね、江坂の物件調べていただくのは。
いや、それは簡単ですけど大阪へ直接電話いただいて、うん、渡辺っていう、ね、営業担当のもいますので、う
ん、はい、
彼に言っていただいて、
ラジオを聞いたと、
いらっしゃいとよう電話していただいたと
対応させていただきます
ので、暇なんですよってこう言うのかもしれない
さあ塾長、それでは今週のツボです。
もう江坂は長英さんによろしくお願いします。
はい、ベルビー大阪本町駅出てすぐのところ、はい、ぜひお問い合わせください、はい。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超 A、
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
熱血
賃貸塾
超 A やお送りしてきました。熱血賃貸塾超 A 案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。今日は管理ホームマネージャー奥野さんに来ていただきました、はい、奥野さん、まずはおさらいをお願いいたします。
はい、スタンプという学生リフォーム企画を、やっております、また、普通の物件でもこのお部屋が採用できますので、ぜひ超 A の物件にお住まいください、
はい、
よろしくお願いします。
さあ、そして今日は京都造形芸術大学の八木隆先生にもお越しいただきました、はい、八木先生、ぜひ大学の PR 一言お願いします。
そうですね、インテリアデザインというのは生活の中にですね、こういう風にしたらいいんじゃないかなみたいなきっかけをですね、与えてあげるような、そんな仕事だと思うんですね。そういうことをですね、アプセと一緒にプロジェクトとしてもやっていたりする、京都造形芸術大学の、環境デザイン学科にぜひ、皆さん来てくださいねということで、はい、お願いしておきたいと思います。
ありがとうございます。そして最優秀賞に選ばれた春沢龍平くん、ラジオどうでしたか？
あ、ちょっと緊張しましたね。
お腹がね、ずっと鳴って、はい、
お腹がちょっと正直ずっと鳴っててもう止まらないですね
でもこれはまた一つの経験だと思うんですけど、
良かった、
はい、
良かったです、
良かったです。
ぜひ将来の試合一つ
思いを、ね、言っていただいたんで、
ラジオパーソナリティも加えていただいて、
はい
軽くスルーされました頑張ってください、はい、ありがとうございました。さあ、それでは塾長お知らせです。まずはタッチで簡単、はい、超 A 案、
はい、井上部長よろしくお願いします。
タッチで楽ちん超 A 案、タッチで楽ちん超 A 案、タッチで簡単
超ええやん。
はい、ということで今日ね、大阪の方の物件もありますかなんていうお問い合わせもありましたけれども、ゆくゆくは大阪の方にも立地であくちん超ええやん進出の予定は、
いやそれはもうもちろんやけど、京都はまたね4点ぐらいからね、せめて10点超えないと、
はい、ゆくゆくは、ね、世界規模で広げていきたい、このタッチで簡単超ええやん、
そうやね
無人検索システムです、ぜひ皆さんご利用ください。そして今日は奥野さん来ていただいているということで、
はい、イーガレージについて、
はい、お願いいたします。
はい、ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。25,000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと相手困っているガレージの、広告をしてくれます。このeeガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601 075-361-0601 まで、ご連絡いただくか、ネットでeeガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。eガレージをよろしくお願いいたします。
さあ、そして同時に長英さんにやってほしい企画も大募集しております。こんな企画、あんな企画ありましたら、春沢さんもぜひ提案をお願いいたします。
はいはい、ぜひ学生目線で、
はい、よろしくお願いします。
この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などお待ちしております。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
佐田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。